trendy.
First drink. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷博美です。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では三谷編集長、今週のテーマは。
はい、今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はオンライン規制、親の安否を見守るをお届けします。
はい、今年は帰省するかどうか悩む方多いですよね。
はい、
新型コロナの流行によって移動や外出が制限される中、実家にいる親との付き合い方も変わってきてしまいましたよね。
そうですね、あの僕も実家本当近いんですけども、感染リスク考えるとちょっとためらっちゃうなっていうところがあって、
うん、はい、そうですよね。
ゴールデンウィークにも帰れてないし、お盆に帰ろうと思っていたらちょっとコロナの様子も心配だという方も今多いと思います。
はい、
そこでこれからの親の見守り自体もリモートへ切り替えたらどうかというのが日経トレンディの提案です。
そうか、リモート、うん、親の見守りもオンライン。
そうですね、仕事もリモート、親がどうしてるかを知るのもリモートでできるんじゃないかと。
なんか監視社会なんていう言葉も出てますけど、見る見られるの関係性も難しいところですよね。
でもちょっとね、さすがに怒る人もいますからね、
見張る気なのかみたいなのもあるかもしれませんね。
はい、そんな親子の救世主と言えるのが IoT 機器を活用したゆるい見守りです。カメラをつけてこういつでも見られるようにするっていう IoT 機器を使うといろんな見守りが可能になってきそうです。中でも積極的に取り入れたいのがビデオ通話を活用したオンライン規制ですね。ということで、すぐに始められるオンライン規制のやり方を紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの三谷編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今日のキーワードは、
猛暑でも体を涼しくする新ウェアラブル冷却ギア。
昨年夏のハンディファンブームの流れを受けて、この夏大きな注目を集めているのがハンズフリーで使うことができるウェアラブルな冷却ギアです。すでに売り上げを伸ばしているヒット商品も続出。その中から首周りに装着するウェアラブルクーラーの実力を検証します。ハンディファンは去年のヒット商品でもランクインしていましたね。
はい、去年は皆さんが手に小さな扇風機を持つっていうのが新しいトレンドの光景だったと思うんですが、
はい、
今年がこのウェアラブルクーラー、言いづらいんですけど、
去年のハンディファンもすごく売れたんですよね。はい、フランフランというブランドのハンディファンは前年比 800% の売れ行きとなるなど、
100%
もう本当にスマホと両方で欠かせない第二の定番アイテムというふうになるほどの勢いでした。ただしやっぱハンディファン片手が塞がってしまうので、もう片っぽの手でスマホを持っているともう何もできなくなってしまうというのがちょっと悩みの種ですよね。ということで、手で持つ必要のない脱ハンディのウェアラブル冷却ギアが今年は各社から続々と出ています。
あ、増えてるんですね。私もう全然買い物に外出ないので、はい、売り場がどうなってるのか見られていないんですけれども、
確かに7月が涼しかったというのもあって、これから盛り上がるところなんですけども、もうすでに店頭でもそういった冷却ギアが大きく展開されているところもあります。で、新しいウェアラブル冷却ギアの中で特に注目を集めているのがペルチェ素子という電子部品を使い、首周りに装着することで冷感を得られるというウェアラブルクーラーと呼ばれるものです。
ちょっと待ってください、
うん、初めて、ね、聞きましたよこの
ペルチェ素子、
はい、
何ですかペルチェ素子って。
ペルチェ素子は電気を流すと片側が吸熱して冷たくなり、反対側が発熱して暖かくなるという性質を持った半導体素子のことだそうです。で、従来車に搭載する小型冷蔵庫だったり半導体レーザーの光源の温度管理などに使われてきたそうです。で、これを首周りに使う小型クーラーとして 各社が開発して商品化のラッシュが起きています。で有名なのがソニーなんですけども、はい、ソニーが去年クラウドファンディングから立ち上げた新しい商品開発の流れがあって、レオンポケットという商品が実現して今年7月に発売になりました。でこれがもうすごい人気で、レオンポケットは、まあ、こういった小さな手のひらサイズの機器を T シャツの後ろ側に入れることで首のちょっと下を冷やしてくれる、しかもそういったものをつけているという様子は外からは分からないっていうのが特徴の商品で、これがすごく売れています。ただソニーだけではなくていろんな商品が今出てきているんですね。
今日はそんな首掛け商品系をいろいろ持ってきていただいたということなんですけど、ここからちょっと紹介していきたいと思います、はい、まず三谷編集長が持っているのがモノルルドウェアラブルクール&ホットアテックスのもの、首の後ろにさっき出てきたペルチェ素子というのがあり、はい、氷水のような冷たさだということで9900円、ちょっと大きい首輪みたいに見えますね。
ちょっと未来的な印象にもなるかな、
はい、宇宙っぽい感じしますよね。
ちょっと見た目恥ずかしいんですが、はい、ですがでもほらハンディファンだって最初は恥ずかしいと思ったじゃないですか、
うん、あれなんだろうと思いましたよね。
それが当たり前になってきたんで、
そうなんです、もうすぐに皆さん見慣れると思います。
だから街中でみんなこの首輪みたいなのつけてる人がこれから増えるかもしれないことですね、
はい、で2個目、これから私がつけるのがネッククーラーネオ参考のもので、左右の頸動脈付近を広く冷やせる、うん、5980円なんですけど、ちょっとまず電源をオンにしてみますね。
はい、
ボタンを長押ししてつけるんですけど、うん、あ、つきました、
はい、
聞こえます？あ、ファンヒーター、なんかファン回って
ファンですね、
ファンが回ってる音、うん、聞こえます？
うん、スーッとちょっと音しますね、
うん、こう言ってる間にめっちゃ鉄製、あ、なんだろう、アルミっぽい鉄のところがすっごいキンキンになってきました。
ペルチェ素子ってところ、
ペルチェ素子が、うん、これでヒヤってなりそう。
ちょっと首、まあ、
ちょっと首やってみてください。
冷た、めっちゃ冷たい、めっちゃ冷たい、うん、これヒヤって突然やられたらちょっと心臓止まりそうなぐらい、
でも辻さんのそのやつは、うん、そこまで大掛かりじゃないんで、
なんか
目立たないですね。
ヘッドイヤホンかな、うん、音楽聴いてるのかなっていう感じですよね、
します
ね、見た目は。
しますします。
でも、はい、なんかスマホみたいな充電器も一緒にこれついてる状態なんですけど、
そうか、モバイルバッテリーを持ってい
ないといけないんですね。
モバイルバッテリーごとじゃないと使えないんですね、
う
ん、
まあ、その分本体が多分軽くて、あと充電も長持ちする、
20時間持ちって書いてありますね。
そうですね、長持ちして使えるということで、そういう良さがあるんだと思うんですけど、これもすごく売れていて、4月に発売するや否やもう想定以上の売れ行きとなって、3ヶ月ですでに20万台を突破ということで、参考さんもびっくりの売り行きなんじゃないかと思います。まあ多分4月からの流れだと、おそらく業務用で、うん、どうしても屋外で働かなければならない人向けだったりっていうことで売れていたのかもしれないですけども、徐々にここから一般の人に広がっていくんじゃないかなと思いました、
はい、
でこれ今ちょっと本当にヒヤッとしたと思うんですけども、
すっごい冷たかったです。
この強弱が変えられて、その強弱を一定間隔で自動的に繰り返す揺らぎモードっていうのもあるそうで、まあ、そうするとちょっともう冷たさに慣れてきちゃったところにまた、まあ、もうそんなに冷たくなくなって、あ、また冷たくなった、涼しいというような感覚があるんじゃないかなって。
確かにボタン3つあるので、これがこう選べるモードなんでしょうね、
うん、そうですね、うん、そういうそこもちょっと気が利いてるかなと思いました、
はい、そして3つ目がモノルルドウェアラブル3ファンアテックス、
はい、
首の後ろ第3のファンで劇的涼感、こちらは4950円、大きいですね、
は
い、
これが去年流行ったハンディファンの進化版といえるものかなと思いまして、うん、首からかけて2つのファン顔の前に来るんですけども、これはさらに首の後ろにもファンがついているので、いろんなところから風が来て涼しいという。
ちょっとこれもオンにしてみます、
はい、ちょっとやってみてください。
あ、確かに背中のところの汗もこれだったらかかなさそう、
うんうん、
こ
このファンを調整すれば自分の顔の方に風も来るし、うん、めっちゃ涼しいです。
あ、いいですね。しかも
扇風機の前にいるみたい。
しかも思ったより機器自体は大きいんですけど、つけている感じはそんなに目立たないですよね。
はい、うん、でもやっぱりさっきつけたネッククーラーの方が軽いし、うん、冷たい感じはしますね、
うん、
こっちは風が欲しいときはこっち、
う
ん、
そうですね、
冷たさが欲しいときはネッククーラーの方かな。
そうか、うん、これが税込み
4950円、
うん、考えますね。
そうですね、今年は、まあ、屋外でライブに行ったりということが、まあ、残念ながらできないんですけども、まあ、それだけにちょっと外でキャンプしたりとかっていうことで、うん、3密を避けて遊びに行こうっていう方多くなると思いますので、そういった時にはこういった商品を活用して熱中症を防ぐっていうふうになるといいなと思います、
は
い、
本当はオリンピックに向けて各社開発してたんですよね。
そうですね、
きっと
ね、外にいっぱい外で長く感染したりボランティアをやったりっていう想定で皆さんが開発していたと思うんですけども、まあちょっと今年お試しで皆さん使ってみて来年以降に生かしてもらえたらなと。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半はオンライン規制親の安否を見守るをお届けします。
新型コロナの流行により感染リスクを考えると実家にいる親との付き合い方も変わってきます。そこでこれからの見守りはリモートへの切り替えですが、実家を覗き見る監視カメラを設置すればいいのか、それでは親を見張る気かと怒られる懸念もあります。そこで救世主となるのが IoT 機器を活用した監視しないゆるい見守りです。中でも積極的に取り入れたいのがビデオ通話を活用したオンライン規制。離れた親の顔色や部屋の様子をつぶさに観察でき、元気な顔が見られれば安心感も強い。今回はすぐに始められるオンライン規制のやり方を紹介します。三谷編集長お願いします。
はい、2019年にはおよそ737万世帯にもなった65歳以上の高齢者の単身世帯、これ日頃からやっぱり状況を確認するっていうのは必須ですね。
はい、
でお家の中でいても突発的な怪我や病気で身動きが取れなくなるっていうケースもありますよね。
はい、最初にまずオンライン規制の方法を教えていただけますか。
はい、まずすぐに始められるオンライン規制のやり方を考えてみると、新型コロナによりビジネスパーソンにはメジャーなコミュニケーション手段となった Zoom や LINE ビデオ通話といったサービスを利用するというのがありますよね。まあ、感染リスクはなく無料で定期的な、まあ、いわゆる規制の代わりとなるようなことができるんじゃないかと思います。あ、
なるほどって感じですね。そっか、Zoom を使えばいいってことですね。
実は Zoom を使って親と会話するっていうのは結構喜ばれるんですよ。
うんうんうん、
ちょ最初の設定がやっぱり一番ハードルだと思うんですけども、はい、そこを何らかの方法でうまくできればちょっと気軽に会話するっていう、 Zoom や LINE 通話も本当自然に会話ができますので、結構もっと取り入れるべきだなと思う方法ですよね。
Zoom や LINE だと無料ですしね、
うん、そこはいいですね。
やってみるというのは一つは手だと思います、
はい、
でもう一つ提案したいのが実家へのディスプレイ付きのスマートスピーカーの導入です。機種は Alexa を搭載するエコーショーシリーズをおすすめしたいんですけども、 Alexa やスマホタブレットが苦手な親世代でも誰々に電話してというだけで簡単に電話をかけられるという意味で、実はシニアにもすごく優しいんですよね、うん、でエコーショー8は8インチの大画面でビデオ通話が楽しめます。税込み 14,980円と、まあ、そこそこのお値段だと思うんですけども、まあ、サイズにそれほどこだわらなければエコーショー5で、9,980円と低価格で手に入ります。
とかスマートスピーカーっていう選択もあるっていうことですね、
はい、
そうなんです、まあ、もしかしたらパソコンでズームを立ち上げるよりも簡単かもしれないですね、
うん、
で実はこの Alexa を搭載しているエコーショーシリーズなんですけども、親の見守りにうってつけの機能があるんです。
ほう、
それはビデオ通話での呼びかけです。自分が持っているスマホにインストールした Alexa アプリで 実家に置いたエコーショーを指定して呼びかけボタンをタップすると受信側の操作を必要とせずにビデオ通話が開始されるんです、うん、なのでお母さんどうしたとか、うん、ちょっと今日暑くないっていうような、なんかこう呼びかけを自分のスマホから できて、まあ、ちょっと本当にリアルにいるあの実家にいる時にちょっとお母さんに呼びかけるというような感覚でビデオ通話を開始することができるというのが便利だなと思っています。
本来は外出先などでこう家にいる子供に呼びかけたりするための機能なんですね、うん、
この実家に設置すれば親の見守り機器として使えるということですね。
そうですね。で、あのプライバシーの問題がある場合には親の方はあの本体の上の方にあるスイッチを切り替えるだけで呼びかけ時には映像を映さないということもできます。エコーショーを見守り用として使うには実家にそれをこう送る前に、まあ、設定を自分の方で完了しておいて自分のスマホにアレクサアプリをインストールして同じアカウントをエコーショーに登録する、無線 LAN の設定だけは実家で行う必要があるというのが注意点ですね。
そうか、
まあ、全部設定してちょっと送ってやってみてよということで始められるかなと思います。
はい、他にオンライン規制の方法はあるんですか？
徘徊や熱中症に備える見守り電池っていうのをおすすめしたいと思います。
見守り電池、
はい、月額1078円のランニングコストで親が徘徊してないかとか家の中でどうしてるかっていうのを緩く見守るっていうものがあるんですけども、ノバルスが4月に発売していまして、単三電池としてリモコンやライトなどに組み込んで電流のオンオフの回数を自分が持っているスマホアプリでモニタリングできるという仕組みなんですね。なので商品としてはこう電池になりますので、うん、電池を使うものだったら何人でも入れられるんですよ。それがそう面白いところですね。経路はその見守り電池から親のスマホ、子どものスマホという経路で通信を行いますので、親のスマホはまあ一度設定する必要はあります。
まあ、朝早く起きて、うん、であテレビつけたなとか、
そうそうそういうことですね、
どっかのリモコンつけたなっていうのが分かれば、うん、あ、うん、今日も元気だなっていうのが分かるということですよね。
そういうことです。実際70代以上のおよそ8割が毎日テレビを見ているという調査もありますので、親が日常生活を送れているのかという指標の一つになると思うんですよね。
他に見守りは何か方法があるんですか？
工夫次第で様々な可能性を秘めているのがセンサーライトとの組み合わせです。人感センサーによって作動するので家の各所に配置しておけば親の動線を大雑把に把握できます。トイレ前の廊下に設置すると夜間のトイレ回数が急に増えたかもしれないなどと判断できるというわけです。
玄関に置けば認知症によるこう夜に徘徊してしまう時のアラートとしても機能するということなんですね。
まさにそうですね。人感センサー付きのライトは量販店で1000円程度で販売されているので、心配ごとに合わせて家中にいくつか導入するという手もあります。さらに熱中症リスクを把握する裏技的な使い方もありまして、危険を知らせるアラームが出るタイプの環境温湿度計に組み込むと警報タイミングの電流量変化を取られて、通知が来るっていう仕組みが出来上がります。
なんかでもさっきもありましたけど、こうやって IoT 機器を使って親を見守る場合にネックになるのってインターネット環境っていうところになりますよね。
そうね、そこがあるかなしかってところですね。
ご両親がこうちゃんと受信で設定できるか、うん、設定してあげに行くのか、うん、このコロナ禍でなどなどありますよね。
はい、 Wi-Fi を設定してないというお家も多いと思うんですけども、通信機能付き IoT 機器なら工事不要ですぐ導入することができます。
そうなんですね。
はい、でここ数年そういう意味で存在感を増しているのが SIM カードを内蔵していて通信機能を備えた見守りガジェットです。例えば2001年に販売されて話題となった象印魔法瓶の iPod なんですけども、これはポットを利用した状況が家族に自動で送信される見守りホットラインという仕組みを持っています。まあ、親の日常的な行動が遠方にいる子へ情報を通知されるので、親は 見られているという感覚もなく毎日の無事が分かるという商品で話題になりました。
これは通知されるのは親が特定の行為をした時だけということで、プライバシーは親のプライバシーは守られるんですよね。
はい、一応毎日ちょっと無事かどうかだけは確認しておきたいというような、その介護までいかないような親にはぴったりかなと思います。この分野で一気に価格破壊を起こしたのがクラウドファンディング発のハローライトです。税込み1万780円なんですけども、24時間点灯か消灯がない場合に通知が来るベーシックプランは月額165円、
安い
税込み ですね。通信費込みで月額1000円を超えるものが多かった従来の緩い見守りサービスに比べると破格に安いです。他にも設定した時間帯の点灯と消灯を見守るスタンダードプランでも月額495円っていうので選びやすいかなと思っています。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週はオンライン規制親の安否を見守るをお届けしました。
クロストレンド2号オーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から2号さんにお話を伺いたいと思います。コロナ対策でマイクロソフト Teams をつないでの電話出演となります。2号さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、2号さん、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
フジコグループの、ミフジという会社が販売しているバタールーガンというものです。
バタールーガン、これどんなものなんですか。
これは発酵バターでして、フジコはですね、新規事業で発酵バターを手掛けていて、2004年からカスピ海ヨーグルトなんかを販売しているんですね。このカスピ海ヨーグルトで採用している独自の乳酸菌を使って開発したのがこのバタールーガンというものらしいんですね、うん、
はい。
発酵バターって通常コクがあって、まあ、かなり濃いような味がするものなんですけど、まあ、日本人ってそんな濃い味って得意じゃなかったりする人も多いと思うんですけど、
はい、
そういう日本人の口に合うようなあっさりとした味風に仕上げていて、
はい、
で料理とか料理に使ったりとか、あとまあ当然バターでパンに塗ったりとか、いろんな使い方ができるっていうところが味の特徴。
今ここに、はい、現物ありますけれども、パッケージがすごくおしゃれで、バター紫の宝石箱に詰まってるんじゃないかというぐらいの素敵な包装に入っているんですけれども、味もちょっと変わった味のバターがあるんですかね。
はい、そうですね、ハニーレモンだったりトロピカルだったり、いろんなフレーバーの味があるのも特徴の一つになってます、
はい。今スタジオにあるのがプレーンタイプと、これ緑のは何ですか。
これはピスタチオですね。
ピスタチオ、おしゃれですね、
はい、おしゃれで、ちょっと緑のパターンもあります。
はい、じゃあちょっとこれ食べてみましょうか。
ちょっとスタジオで試食してみます、
はい、すいません、2号さん、こちらだけで
羨ましい、羨ましい限りです。
なんか羨ましいって顔してこっち見てるのでじゃあちょっとバターだけでいってみますね、はい、うん、ピスタチオの味しっかりしますし、うん、なんか普通のバターってもうちょっと塩気が強くて、
うん、
こってりしたイメージがあるんですけど、すごいスッと口どけも柔らかく溶けていって、あっさりしてるバターです、
うん、プレーンをちょっと食べてみましたが、
はい、
バターの味はとてもするんですけども、本当にくどくなく、いろんなものにつけて食べたくなるなという感じがします。
これが日本人に合うようなバターの味なんですね。
大丈夫です、僕今ひもじい目をしてない
です羨ましいみたいな目で見てますね。確かに。ちなみにこのバターってどこででも買えるんですか。
はい、実はまだこれ関西でしか買えないんですね。
そうなんですね、
はい、大丸心斎橋店に店舗がありまして、まだちょっと特設コーナーで他の大丸に出ていたりっていうのがある程度で、まだ東京には出てきていないブランドになります。
すごく高級な感じしますけど、価格帯としてはどれぐらいなんですか。
はい、ですね、プレーンバターの場合だと、内容量 120g が入って税込み1512円になります。
ちょっといいバターを自分に、うん、あるいは贈り物にという感じですね。
そうですね、はい、いろんな種類もあるので、ちょっと繰り返し買ってみたくなるっていう、そんなブランドですね。
はい、それでは2号さんに伺っていきたいと思います。バタールーアンのホニャララ度10点満点でお願いします。
普段はジャム派ですが、これはパンに塗って食べたい度10点です。
あ、普段はジャム派、バターあんま好きじゃないんですか実は。
まあちょっとパンにバターを塗って食べたことは今まだかつてないです、ね、
全然バター派じゃないってことじゃないですか
はい、ちょっとこれを機にバターデビューしようかなと
2号さんの心も揺り動かすバタールーアンということで、うん、
より多くの人に好まれるバターになりそうですね。
はい、 今日は2号さんからとっておきのバターバタールーアンをご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて、日経トレンディ9月号はオンライン帰省、親の安否を見守るの特集が満載でしたけれども、三谷編集長、その他におすすめの記事はありますか。
今回紹介できなかった中には、親の住まいを改善するといった特集もありまして、あ、こんなところに親が転んでしまったり、なんか危ないことが起きてしまったりというポイントがあるんだなというのを学びました。例えばフローリングでも滑りにくいという、スリッパにちょっと滑り止めをつけるだけ、本当にちょっとしたことでも親が安全に過ごせる可能性が高まるというような知恵をいっぱい紹介してますので、ぜひ読んでもらえたらと思います。
はい、いつもとちょっと違う夏、帰省もしづらい夏ではありますが、ぜひ日経トレンディとともにいろいろ考えていただければと思います。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経トレンディ編集長の三谷博美と
ラジオ日経の辻るなでした。